今日はエゼキエル書第44章です。このところには祭司の務めの回復が語られています。一節に、彼が私を聖所の東向きの外の門に連れ出すと門は閉じていたとあります。なぜならばそれは二節のところにイスラエルの神主がそこから入ったからだという言葉が出てきています。かつて神殿はイスラエルの罪によって汚れ果て、ついには崩壊してしまったわけですけれども、しかし神様は神殿を再建され、そしてまたそのところに神様ご自身が入られ、主の栄光が満ちるということになったわけです。そしてもうもはや神様を晒せることがないようにと、門が閉じられたままにしておく。言うなれば、私たち自身が神の宮、神殿であり、私たちの心に主が留まってくださる。これが大切なことではないかと思います。四節に、私が見るとなんと主の栄光が主の宮に満ちていた。願わくば私たちも、私たちの心の中に主の栄光が満ちるものでありたいと思います。6節に、反逆のイスラエルの家にこう言えと神様はエゼキエルに語られました。イスラエルの家よ、あなた方のあらゆる忌み嫌うべき技はもう十分だ。忌み嫌うべき技とは何か。それは7節を見ると、異国の民を連れてきて神殿を汚したとあります。この異国の民は心に割礼を受けない。心に割礼を受けないとは何か。それは主なる神様を信じないということではないかと思います。そういうものを神殿の中に入れて、しかも8節を見ると、あなた方は私の聖所での任務も果たさず、かえって自分たちの代わりに他の者たちを私の聖所で務めを果たす者として置いた。なんと彼ら自身が神様に仕えるということを放棄して、他の者たちがそれをなすようにしていたということであるわけです。このことは10節のところにも、イスラエルが迷って自分たちの偶像をしたい、私から迷い出た時レビ人も私から離れ去ったのでという言葉が出てくるわけです。レビ人は神殿において使えるものであったわけですけれども、12節を見ると、レビ人たちは民の偶像の前で民に使え、そのことでイスラエルを不義に引き込むものとなった。なんという愚かなことをしたのだろうかということを思います。しかしそれでも神様は彼らを回復させる。もう一度自分自身が犯した罪、それを認めさせ、そしてまたそれを負わせ、そしてまた神様の許しにあって、14節を見るならば、私は彼らに神殿のあらゆる奉仕と、そこで行われる神殿のすべての任務を果たさせる、そのように約束されているわけです。ただし、聖所で使えることはできません。聖所で使えるものは誰か。それは15節に、しかしイスラエルの子らが迷って私から離れた時も、私の聖所の任務を果たしたサドクの子孫のレビ人の祭司たちとあるわけです。彼らはイスラエルが迷っても主に忠実に仕えた、その人たちが実は神の祭司として、16節を見るならば、彼らは私の聖所に入ることができる、私の机に近づいて私に仕え、私への務めを果たすことができる。ですから神殿において直接神に仕える祭司、そしてまたそのようにすることはできないレビ人、そのように2種類の者たちが神殿の中にいるということがわかります。しかし私たちは この新約聖書の恵みをいただいて、宗教改革以降、万人祭司と言われるように、私たちクリスチャン一人一人が神様に仕える祭司であり、まだイエス・キリストを信じてない人たちの言うなれば取りなして祈り手となって、彼らの救いのために私たちは神に仕えるものとさせられているわけです。そしてこのことは23節を見るなら、彼らは私のために聖なるものと俗なるものとの違いを教え、汚れたものと清いものとの区別を告げ知らせなければならない、神様の厳かな命令があるわけです。ですから私たちは神の御前にあって、聖なるものと俗なるもの、また汚れたものと清いものとを区別する、それは私たちの力や能力によるのではなくて、それは真理の御霊によって、聖なるもの、俗なるもの、汚れたもの、清いものが判断される、わかるということであるわけです。ですから私たちはこの聖霊に従う必要があります。また24節のところには、私の教えと掟を守り、私の安息日を聖なるものとしなければならないとあります。今日どれだけのクリスチャンが聖なる日、言うなれば礼拝の日を誠の安息日として聖別しているだろうかということを思わさせられるわけです。私たちは何よりも神様を第一とし、そしてまた自らが神様によって聖別せられ、また祝福されるものとさせていただきたいと思います。そして28節に祭司たちへの譲りというのが出てきます。この譲りというのは所有地ということであるわけです。祭司たちには所有地が与えられなかった。しかしその代わりに29節を見ますと、彼らの食物は穀物の捧げ物、罪の清めの捧げ物、代償の捧げ物である。イスラエルの民が神殿に神様に捧げるために持ってきた捧げ物、生贄、そうしたものから祭司の取り分がより分けられて、そしてそれは祭司のものとなったわけです。30節のところを見ると、あなた方の麦粉の初物も祭司に与えなければならない、あなたの家に祝福が宿るためである。私たちは今日こうしたものを持って神様に捧げるということはありません。私たちは今献金を持って神様にお捧げをしているわけですけれども、しかしまた神に仕えるものはその与えられているものがあり、そして私たち自身も実は捧げるということによって、あなたの家に祝福が宿るためである。このことは今も私たちに与えられている神の約束です。私たちは喜びと感謝を持って主にお捧げし、また何よりも私たちは新約の祭司として神に仕えるものとさせていただきたいと思います。